催眠術師になりたい、ダーク弘和。
電子化にあたって、著者のダーク弘和です。このとんでも本が出版されたのは1995年のことでした。まるで人事のような言い出しなのは、当時著者とは名ばかりで、私のしたことといえばマイクの前でインタビューを受けて喋っただけなのです。その音声を文字にしてくれたライターがいました。とても優秀な物書きで、若かった彼は膨大な尾ひれを付け加えてマニアックな本にしてくれました。現在はテレビやネットの世界で活躍中のようです。大谷賞だって取れるようなライターでした。初版は竹書房さんから、その後絶版として再版には長年二の足を踏んでいました。ところが年月を経て文字が再び電子の海に帰ってきてしまいました。困ったことに、あなたは催眠術の極意を知識として取り込んでしまいます。どうぞ東京都東大和市で女性11人を監禁洗脳し、ハーレム生活で逮捕された男のようにはならないでください。できましたら催眠誘導の幼稚さと相反する絶大な効果を比較検討して、悪意のある誘導を見抜けるようになっていただきたい。具体的には第二章までの技法までで遊び、そこから先は知識だけに留め置いて自らは実践しないことを願います。かくいう私も現在催眠誘導は行いません。それどころか初版発行の時もすでに催眠術は封印していました。どうして私が催眠術の世界を離れたのか、もしお伝えする気になればお聞かせしますが、今はその気にはなりません。さてここから先は20世紀の文章です。あまりの乱暴さと時代感覚のズレに少しだけ内容をいじっていますが、これはこれ自分史の一部なので内容はほぼ当時のままにしようと思います。読み返しているうちに調子に乗って当時極秘だったテクニックまでプラスしてしまいました。どうしてこのような心理になったのか自分でも分かりませんが、暗黒の兆しに怯えるよりも単純に人生をお楽しみください。2011年6月ダーク弘和です。どうも。
はじめに、催眠術、この言葉にはどうにも拭いがたいほどのうさんくささがあるためか、ちょっと前までは催眠法という言葉に置き換えられていました。しかしこれでは差別用語の言い換えと同様、マイナスイメージに包まれてしまった催眠術にとってみれば、これっぽっちの問題解決にすらならないわけです。当然ですが、この場合も現実をしっかり直視する必要がある。例えば、異次元である霊界の宣伝マン、丹波哲郎が実際に催眠術のエキスパートだったりするのも、そんなマイナスイメージを増幅させている大きな理由かもしれません。実際に丹波氏は、催眠術の世界、土曜美術社という本まで出しているのです。しかしですよ、あの高倉健が丹波哲郎の弟子として催眠術を学び、今やすっかり催眠術のエキスパート化していると言ったらどうでしょう。なんだか催眠術イコール渋い男のたしなみという気すらしてきたじゃないですか皆さん。この話、映画のロケのため福島第一原発から50キロにある基礎で合宿していた際、あまりにも暇なので退屈しのぎに催眠術を学んだというのが真相らしいのですが、言葉巧みに宿屋の女中さんの着物を脱がせる丹波式催眠テクニックを見ただけで、すっかり催眠術に魅了されてしまったというのも男高倉って感じで素敵です。そう、俳優が様々な役柄を演じ分けたり 危険なアクションシーンに挑んだりするためには催眠術をマスターしていると非常に楽なのです。役者は役作りと称して、俺は役者じゃない、寿司屋の梅さんなんだとか、俺に怖いものはない、カーチェイスぐらい問題なしだなどと自分に言い聞かせるものですが、それもすなわち催眠術なわけです。むしろ全ての名優は催眠術師であると言い切って良いのかもしれません。これは海外の場合も事情は同じで、当初はカメラの前に立つのが怖くてしょうがなかったというマリリン・モンローも、カウンセリングと名を変えた催眠術を繰り返すことによって自分の演技力に自信を持つようになり、歴史的スーパースターとなりました。現代人はカメラの前で緊張したりしませんが、それは素人だから、仕事となると大違い。そもそも芸能関係の仕事というのは、浮き沈みの波が大きいためか、強烈なスランプに陥ってしまうことが多いもの。ガストーなどでアカデミー主演女優賞を取ったイングリッド・バーグマンも、名監督ロベルト・ロッセリーニとの離婚騒動などですっかりノイローゼとなってしまった頃、そのままでは映画の撮影もままならないため、おめえなどのアルフレッド・ヒッチコック作品で活躍した催眠術も使えるマルチ俳優ケイリー・グラントの出番となったわけです。共演者だった彼がバーグマンに催眠術治療を施したおかげで、撮影もバッチリ問題なしとなったんだとか。ヒッチコック監督作品レベッカに催眠術のシーンが出てくるのは彼の影響なのかもしれません。そういえば、催眠術に魅了されてしまった日本人の芸能人が、007に出演した丹波哲郎に、ザ・ヤクザに出演した高倉健と、二人とも国際的スターなのが不思議ですが、別に深い関係はないでしょう。それ以外にも、多々良純や、なんちゃんこと南原清隆など、催眠術を操る芸能人は増える一方だと、もっぱらの噂です。何しろマスコミ関係者御用達の雑誌図書館大谷文庫に今も名を残し、一億総白痴化というフレーズを生み出したこわもての論客故大谷総一ですら、催眠術を信じない側の代表としてテレビ出演した際、すっかり術中に落ちて土壌すくいを披露してしまったほどに、催眠術の威力とは凄まじいものなのです。当時大谷氏が他人の命じるままになったのは初めてだろうと言われていたほどですから、催眠術を使って好き勝手やりたいと思うのが人間の自然な感情だと思いますよ。芸能界やインテリだけではなく、すでに催眠術は我々の日常にすっかり浸透しています。むしろあまりにも浸透しすぎているために、気づきにくくなっているのかもしれないほどです。例えば政治や宗教、キャッチセールス、尋問、 CM、 映画、小説、スポーツ、アダルトビデオ、占い、北朝鮮など、さまざまな分野で催眠術が暗躍しているのに、みんな気づかないだけなのでしょう。催眠術は自己暗示や他者暗示によって活発な精神活動を行うことを目的としたヨガや座禅、巫女の託戦などをルーツとしているため、宗教に利用されるのは当然といえば当然の話かもしれません。しかし我々が気がつかないことをいいことに、催眠術が悪用されまくっているとしたら、これは問題です。かくも危険度の高い催眠術という代物が今もなお野放し状態とされているんですからね。我々は催眠術の被害者にならないためにも、催眠術で身を守らなければいけないわけです。つまり 攻撃は最大の防御なり、というわけ。もはや、現実と虚構の境界線が消失しつつある現在、世間からは非現実的なものだと思われている、実は科学的な催眠術という技術を使って、現実世界を楽しく生きる方がお得なはずですからね。本書は、この楽しく生きるという部分に重きを置いているため、実用書としてはやや物足りない部分があるかと思われますが、そう感じた人はつまらない催眠術専門書でも読んで勉強してください。重複する部分もありますが、基本的に本文では楽しく生きるための催眠技法、そして8本のコラムでは日常生活にコンピューターウイルスのごとく忍び込んだ催眠術について説明しています。僕の熱いメッセージはコラム部分に凝縮しておいたので、くれぐれもそのつもりでお聞きください。楽しく生きる、このことだけを追い求めるというのは、ちょっと危険な行為です。快楽には何らかのリスクが伴うものなのですからね。人生楽ありゃ苦もあるさ、というやつです。使用法を間違えたら最後、取り返しがつかない状態になることは確実でしょう。さあ、それでは、覚悟ができた人だけ、どうぞ。